こんばんは。風林火山経営者タイプ診断出道正明です。先日の話でマーケットインとプロダクトアウトの時代の流れと今後については十分にご理解いただいたと思います。そこでお伝えしたかったことは、結論から言うと、どちらが良いとかどちらが悪いとかそんなことじゃなく、どちらもの良いところを時代の流れ、顧客や市場、自社の強みや弱み、そういうことを考慮してうまく活用していくことが大事ってことだと思います。もっと言うと、あなたやあなたの組織の強みを生かした上で弱みを補いつつ、あなたとあなたの組織にぴったり合ったマーケティング戦略を見出していくことが大事ってことです。本日はマーケットイン市場適応型っていうことについてお話していきます。でも毎回ですけど、自分のタイプがマーケットインであろうがプロダクトアウトであろうが、あなたのタイプに関係なく学んでいただけますことをお願いしますね。すべてのタイプを理解して初めて風林火山経営者タイプ診断を活かせますからね。それでは本日は横軸の左側、マーケットイン市場適応型ってことについてお話していきます。早速ですが、マーケットインって簡単に言うと、売れそうなものを作って売るってことです。もう少し詳しく言うと、マーケットや顧客のニーズに合わせた製品やサービスを開発し提供していくってことになります。もっと極端に言うと、経営者や会社が作りたいかどうかに関係なく、お客さんが求めているものを作って売っていくってことです。例えばですけど、パンパースっておむつの会社がありますよね。パンパースの社長がおむつが大好きでいつもおむつ履いてると思いますか？きっと違うと思いますよね。知らんけど、もし大好きやったらびっくりですよね。多くのお母さんがおむつを買いやすいとか、赤ちゃんの肌にいいとか、お客さんのニーズに合わせて商品を開発していると思うんです。まあそんな感じで、顧客のニーズに合ったもの、お客さんが喜んでくれることを一生懸命に考えて商品開発をしたり、販売方法や広告宣伝を工夫するってことです。それではここからマーケットインのメリットとデメリットを見ていきますね。まずはマーケットインのメリットからです。まずは顧客のニーズに合わせて商品開発したりマーケティングするんで、失敗の確率が少なく安定的な売り上げを確保しやすいというメリットはあるでしょうね。すでにある市場をしっかりと分析し、次のニーズや新しいニーズを生み出していくので、顧客や市場が見えているので差別化の要素を取り入れやすいという利点もあると思います。逆を返せば、差別化をせずにニーズに応えているだけではダメってことですからね。それと、絶えず顧客ニーズや競合他社の状況を把握しているので、市場の変化にいち早く対応できるってメリットもあるでしょうね。逆を返せば、絶えず市場の変化にいち早く対応し続けていないといけないってことです。それは商品開発やマーケティングだけではなく、組織や人事にも同じことが言えるでしょうけどね。また売上を予測しやすいというメリットがあるので、目標設定がやりやすく、それに伴う予算や計画などの組み立てもやりやすいと言えます。次にデメリットとしては、安定的な売上を確保できる裏返しとして、爆発的な売上が見込まれる確率は低いと言えます。斬新な新商品や画期的な製品で世の中に大ブームを巻き起こすってことはないでしょうけど、今はね、伝え方や売り方一つでブームは作っていけるとは思いますけどね。最大のウィークポイントは、競合他社がよく似た商品を開発し販売してくることで、結果的に価格の競い合い、シェアの奪い合いってことが往々にして発生することですね。うちの会社なんかはアパレルの小売業なんで、いくら差別化や独自化をしても競合との競い合いからは完全に抜け出すことはできませんね。結構大変ですよ。あとは今時ですと、 ニーズに合わせてばかり商品開発をしていることで、顧客に接想がないって受け取られてしまう可能性があることですね。結果的に企業としてのイメージが悪くなったり、ブランド価値が落ちてしまうということもあります。そして何より、企業として大切にしている思いがブレブレになることが危ぶまれます。次に、典型的なマーケットイン、市場適応型企業モデルを紹介しますが、それがうちの会社、ヒューマンフォーラムです。ご存知の通り、私たちの会社はアパレルのショップを全国展開しています。当社のショップはシーズンごとに目まぐるしく変わるトレンドに合わせて古着やストリートカジュアルを品揃えしているショップなので、一定のコンセプトは守りつつも顧客のニーズに合わせながらスピーディーに変幻自在にセレクトを変化させながら品揃えを組みます。だからデザイナーズブランドに比べると商品企画から店頭で販売するまでの期間が圧倒的に短くて、同時進行で多くのアイテムを仮説検証しながら展開していきます。なので当社ヒューマンフォーラムの行動指針には高速回転の仮説検証っていうのが入っていたり、答えはすべてお客さんっていうのがあるぐらいです。それぐらいスピードとお客さんのニーズってことを大事にしているってことです。僕自身はバリバリのマーケットインタイプの経営者だと自負していますが、起点はマーケットインであっても最終段階では結構こだわりを持って商品開発やマーケティングをやっているつもりです。個人的には商品開発にもマーケティングにも編集力が問われると思っています。編集力ってさまざまなトレンドも組み合わせたり、コラボ商品を企画したり、さまざまなイベントなどで広告と販売方法を編集したり、今できるものやことを組み合わせて編集し、新しい価値を作っていったりします。あと一つ決定的に重要なのが、市場調査、マーケットリサーチ、競合分析など、調査や分析ってことになるんですけど、これに関してはうちの会社はちょっと弱くて、スピード重視なので、現場での社員一人一人の直感やセンスを大切にやってきた気もします。マーケットインは調査分析が非常に大事だと思っているんですが、私自身の考えではそればかりに頼ることなく直感力やセンスを磨くことが大事なんじゃないかと思っています。それがなぜかというと、マーケットインにはスピードが速く、タイミングが良い、現場レベルでの決断と実行が大切になってくると思うからです。そのためには現場レベルの社員たちにも高速回転の仮説検証を繰り返させながら、小さな失敗を経験させて社員一人一人や組織を鍛えていくことが大事なんやと思ってます。なので当社ヒューマンフォーラムの行動指針には、ヒューマンフォーラムはチャレンジできる文化、失敗できる風土を大切にするっていうのもあるくらいです。結局最後は社員や組織にいかに自社のタイプに合った能力を身につけさせるかって、組織マネジメントが大事になってくるってことですよね。最後はうちの会社のことばかりになってしまいましたけど、このあたりでマーケットインの解説を終わりとさせていただきます。明日はプロダクトアウト、価値追求型の解説です。お楽しみに。ありがとうございます。